夏目漱石作、心、情、先生と私、私は、私のつらまえた事実の許す限り、奥さんを慰めようとした。奥さんもまた、できるだけ私によって慰められたそうに見えた。それで二人は、同じ問題をいつまでも話し合った。けれども、私はもともと事の大根をつかんでいなかった。奥さんの不安も、実はそこに漂う薄い雲に似た疑惑から出てきていた。事件の真相になると、奥さん自身にも多くは知れていなかった。知れているところでも、すっかりは私に話すことができなかった。したがって慰める私も、慰められる奥さんも、共に波に浮いてゆらゆらしていた。ゆらゆらしながら、奥さんはどこまでも手を出して、おぼつかない私の判断にすがりつこうとした。十時ごろになって、先生の靴の音が玄関に聞こえたとき、奥さんは急に今までのすべてを忘れたように、前に座っている私をそっちのけにして立ち上がった。そして格子を開ける先生をほとんど出会い頭に迎えた。私は取り残されながら後から奥さんについていった。下女だけはうたた寝でもしていたと見えてついに出てこなかった。先生はむしろ機嫌が良かった。しかし奥さんの調子はさらに良かった。今しがた奥さんの美しい目のうちにたまった涙の光と、それから黒い眉毛の根に寄せられた八の字を記憶していた私は、その変化を異常なものとして注意深く眺めた。もしそれが偽りでなかったならば、実際それは偽りとは思えなかったが、今までの奥さんの訴えはセンチメントをもてあそぶために、特に私を相手にこしらえたいたずらな女性の遊戯と取れないこともなかった。もっとも、その時の私には奥さんをそれほど批評的に見る気は起こらなかった。私は奥さんの態度の急に輝いてきたのを見て、むしろ安心した。これならばそう心配する必要もなかったんだと考え直した。先生は笑いながら、どうもご苦労様、泥棒は来ませんでしたかと私に聞いた。それから、来ないんで張り合いが抜けやしませんかと言った。帰るとき、奥さんはどうもお気の毒様と会釈した。その調子は、忙しいところを暇を潰させて気の毒だというよりも、せっかく来たのに、泥棒が入らなくって気の毒だという冗談のように聞こえた。奥さんはそう言いながら、さっき出した西洋菓子の残りを紙に包んで私の手に持たせた。私はそれをたもとへ入れて、人通りの少ない与三の工事を曲折して賑やかな町の方へ急いだ。私はその晩のことを記憶のうちから引き抜いてここへ詳しく書いた。これは書くだけの必要があるから書いたのだが、実を言うと、奥さんに菓子をもらって帰る時の気分では、それほど当夜の会話を重く見ていなかった。私はその翌日、昼飯を食いに学校から帰ってきて、夕べ机の上に載せておいた菓子の包みを見ると、すぐその中からチョコレートを塗った飛び色のカステラを出して頬張った。そうしてそれを食うときに、筆記この菓子を私にくれた二人の男女は、幸福な一対として世の中に存在しているのだと自覚しつつ味わった。秋が暮れて冬が来るまで格別のこともなかった。私は先生の家へ出入りをするついでに、衣服の洗い張りや仕立て方などを奥さんに頼んだ。それまで襦袢というものを着たことのない私が、シャツの上に 黒い襟のかかったものを重ねるようになったのはこの時からであった。子供のない奥さんはそういう世話を焼くのがかえって退屈しのぎになって、結句体の薬だくらいのことを言っていた。こりゃ手織りね、こんな地のいい着物は今まで縫ったことがないわ。その代わり縫いにくいのよ、そりゃ。まるで針が立たないんですもの。おかげで針を二本折りましたわ。こんな苦情を言う時ですら、奥さんは別に面倒くさいという顔をしなかった。